FM ノースウェーブサバイサバイタイランド。さあ、ここからの時間は旅行で使えるタイ語、ドラマ映画でよく耳にする旬なタイ語フレーズをみんなで一緒に楽しく学んでまいりましょう。このコーナータイトル、パサタイは
タイ語という意味で、
ワラカムは
一日一語という意味になります。
はい、パサタイワラカム、講師は札幌を拠点にタイ語サークルを主催されています広瀬祐介先生です。さあじゃん、広瀬、サワディーカー、よろしくお願いします。
サワディーカー、広瀬です、よろしくお願いします。
まずは広瀬先生、タイ語通訳案内士合格おめでとうございます。
ありがとうございます。
先々週のこの番組、サバイサバイタイランドの本編の方でもご紹介をしましたが、千葉県にお住まいのパサタイワラカムポッドキャストリスナーのリエコさん、この方も英語の通訳案内士試験を受験されて、今回見事合格されたそうなんですが、リエコさんからもタイ語通訳案内士に広瀬先生合格されていましたねというメッセージいただいてました。
リエコさん、ありがとうございます。そしてリエコさんも合格おめでとうございます、
本当おめでとうございます。で、このリエコさん、タイ駐在経験があるそうで、次はタイ語の通訳案内士を目指すとのことです。そこで今週と来週はですね、タイ語講座ちょっと休憩いたしまして、今回広瀬先生も受験合格されました、この通訳案内士について先生にお話しいただこうと思います。
はい、どんな風に勉強したかであるとか、また実際に試験を受けてみての感想などお話ししたいと思います。
はい、今日初めてこの通訳案内士という資格を知った方もいらっしゃると思います。で、今現在この通訳案内士を目指してタイ語勉強中という方もいらっしゃるかもしれないですよね、はい、またパサタイワラカムお聞きの皆さんの、タイ語学習の進め方など、今週来週の先生のお話がヒントやきっかけになるといいですね。
そうですね、外国語の学習を始めると力試しなどで試験に挑戦してみたいという方もいらっしゃると思いますし、そんな方たちの参考になればと思います。
はい、では早速この通訳案内士、これはどういった資格になるんでしょうか。
はい、通訳案内士というのは外国語を使って外国人観光客のガイドを有償で、つまりお金をもらって仕事としてできるという資格です。はい、ただ実際は数年前に法律が変わりまして、仕事として外国語でのガイドをするというのは誰でもできるようになったのですけれども、通訳案内士や通訳ガイドという肩書きを名乗ることは有資格者でないとできません。
語学を学んでいらっしゃる、あと観光業に従事されている方には知られる資格かと思いますが、まだ広く周知されていない資格かもしれないですよね。
そうですね、一般的にはまだあまり知られていない資格だと思うんですけれども、外国語関係の唯一の国家資格ということで、外国語学習者の界隈ではよく知られていますし、資格の取得を目指すという方も多いですね。
はい、この通訳案内士、日本政府観光局の公式サイトによりますと、正式名称は全国通訳案内士というそうです。で、通訳案内士法において報酬を得て通訳案内、これは外国人に付き添って外国語を用いて旅行に関する案内をするということになるんですが、これを行うことを生業とすると示されていまして、国家試験に合格した後、全国通訳案内士として都道府県に登録で、昨年2023年4月の時点では登録者数が 27,277 人で、全国通訳案内士試験の外国語の種類なんですが、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語およびタイ語となっていまして、で、この試験は年齢、性別、学歴、国籍などに関係なく受験が可能。全国通訳案内士は、単に語学力が優秀であるだけでなく、日本全国の歴史、地理、文化等に関する幅広い知識、教養を持って日本を紹介するという重要な役割を負っているとありました。外国人旅行者に日本の良い印象を持って帰ってもらうことは、やっぱり正しい日本理解の第一歩になりますし、やりがいのあるお仕事ですよね、これね。
はい、そうですね、私がこれにチャレンジしようと思った理由は大きく2つあるんですけれども、まず1つ目は、北海道にはタイ人の観光客の方たくさんいらっしゃっていまして、なので私も機会があればタイ語ガイドの仕事をやってみたいなというふうに思ったのが1つと、 もう一つはこの資格、特にタイ語の通訳案内士という資格の取得者がまだあまりいないというレアなので、取ってみると面白いかなっていうのがありました。
希少価値ですね。
そうです、希少価値ということで、それでこのタイ語の通訳案内士という資格を持って、大変思い入れのある大好きなタイと北海道の両方に関わっていけるというのは大変嬉しいことだと思います。
うん、そうですよね。やっぱり好きなこと、得意なことを生かしたお仕事、私もこの仕事を FM ラジオ局のディレクターは小学校の時からの夢でしたし、毎日大好きな音楽に囲まれて幸せですが、まあ、縁あってタイという国、そして旅行業、観光業に、まあ、関わっていく中で、こんなお仕事もあるのかって初めて目に耳にする仕事の内容もありましたし、仕事や資格に関する情報があふれる今の若い方たち、本当羨ましいなと思いますよね。
そうですね。
そして実際のタイ語通訳案内士の試験、これはどういった内容だったんでしょうか。
はい、まずこちらなんですけれども、試験は年に一度の開催で、8月頃に一次試験がありまして、はい、この一次試験っていうのをパスしたら12月頃に二次試験が行われるんですけれども、そちらの二次試験に進むことができます。
はい、
まず一次試験の方は全てマークシート方式の試験で、全部で5科目、
はい、
外国語、歴史、地理、一般常識、通訳案内の実務というものを受験します。このうち外国語に関しては言語を選択できて、英語を選ぶ人が圧倒的多数なんですけれども、はい、先ほどジョノさんがおっしゃったようにドイツ語やロシア語など10カ国語から好きな言語を一つ選ぶことができます。東南アジアの言語としてはタイ語だけですね。
はい、
そしてタイ語の一次試験の内容なんですけれども、はい、これ学校の英語のテストと同じような感じで、例えば次の文章を読んで後の質問に答えてくださいであるとか、はい、それから日本語の文章があって、この日本語の文章のタイ語訳として適切なものはどれですか、次の中から選んでください、みたいな感じです。
はい、
通訳案内士というこの資格はガイド試験でもありますので、出題される文章のテーマとしては日本の観光であるとか日本文化関係の内容が中心みたいですね。
まず8月に行われたこの一次試験をパスされて、昨年12月に行われた東京での二次試験に進まれたわけですね。
はい、
うん、
一次試験をパスしますと東京で面接試験という形の二次試験があります。はい、面接の時間なんですけれどもおよそ10分ほどで、試験内容はプレゼンテーションと通訳の2本立てになります。
プレゼン、
あ、そうです。まずプレゼンテーションは日本文化や観光に関するキーワードをタイ語で説明するというテストです。
はい、
テーマが3つ書かれたプリントが配布されまして、その3つのテーマの中から1つ選んでそのテーマをタイ語で説明するというものになります。
はい、
時間が2分ぐらい与えられますので、キーワードがポンポンポンと3つ出てきて、どれか1つを2分でタイ語で説明してくださいっていう感じですね。
うわー、ちなみに先生が受験された際の3つのテーマってどういったものがあったんでしょう。
はい、私に出されたテーマは合気道、人形浄瑠璃、兼六園。はい、これで私は兼六園を選んで説明にチャレンジしました。
合気道、人形浄瑠璃、兼六園、まあ、もちろん言葉としては知ってますが、これ日本語で説明するのもなかなか難しいのに、それをタイ語で2分間で説明。
そうなんです。
うわ。ま、この3つのテーマはその毎回まあ変わって、
はい、あ、そうです、何が出るかはわからないみたいな感じなんです。ね、
まあ、先生の時はたまたま合気道、人形浄瑠璃、兼六園。
ああ、そうです、そんな感じでした。
はい、
なのでそのどうやって喋ったらいいかっていうのはわからなくて一瞬フリーズするんですけれども、
はい、
頑張って喋ったっていうような感じですね。
なるほど、私だったらもうずっとフリーズしっぱなしになって2分間過ぎると思いますけど。
それでさらにプレゼンテーションの後にそのプレゼンの内容に関するタイ語での質疑応答がありました。これは結構簡単だったんですけれども、例えば兼六園を観光するのにおすすめなのはどの季節ですかとか、東京からは兼六園どうやって行ったらいいんですかなどというふうに、タイ語としては非常にシンプルな受け答えになりますね。 ただ兼六園そのものに関する知識がないと、東京からどうやって金沢の兼六園に行くなどを説明するのは知識がないと難しいという話はあると思います。
ですよね。もう素敵な日本庭園ですって
しかも、ね、はい、もう僕もそんな感じで、はい、
ないですけどもね。で、私もやっぱり海外滞在中に現地の方に日本についての質問をよくされます。で、毎回思うのが、いかに自分の国のことを知らないかなんですよね。で、この通訳案内士っていうのは単なる通訳ではなくて、ガイドとしての要素もありますから、まあ、難しそうではありますけれども、その試験に見事合格された広瀬先生にですね、来週はこのタイ語通訳案内士になるために先生が行った学習法についてお話しいただきたいと思います。よろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
はい、
タイ語をはじめとしまして、外国語の通訳案内士に興味を持たれた方いらっしゃいましたら、インターネットで通訳案内士に関する情報が書かれているホームページなどありますので、はい、検索してみていただくと情報が出てきてですね、面白いですよ。
そうですね。
そして来週は私が通訳案内士試験を受験するにあたって行ったその学習法をご紹介したいと思います。
はい、FM ノースウェーブサバイサバイタイランド簡単タイ語コーナー、パサタイワラカム。通常ですとこのパサタイワラカムではタイ旅行で使えるタイ語や今時のタイ語会話をご紹介していますが、今週来週は特別バージョンでお送りします。パサタイワラカム各種ポッドキャストでも配信中です。毎週月曜日の更新、月曜日が祝日の場合は火曜日に更新となります。また広瀬先生による解説とまとめ、オンラインタイ語サークルへのお問い合わせ、参加に関しましても番組ブログのリンクをご覧ください。ということで、来週は通訳案内士、タイ語の通訳案内士受験において先生が行ってこられた学習法の数々伺ってまいります。次回もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。コップンカーサワディーカ
ー。ありがとうございました。コップンカーサワディーカー。
สบายสบายไทยแลนด์ค่ะ